この前、ネットの虎ノ門ニュースっていうのをやってるわけですが、それがちょうど、この4月で5周年になったんですね。で、確かに一平さんが言っておられましたけども、5年前からですね、ずっとやってるのは、もう僕と須田さんの2人になったそうですね。そういえば、あの頃私は月曜日に、半井さんっていう非常に美人で明るい方と一緒にやっておりました。須田さんもどなたか女性と金曜日やっておられましてね。だいぶ内容は違いましたけども、まあその頃に比べれば、まあ隔世の感ですね。あの頃はネットがまだまだ普及してなかったもんですから、放送した後2万人の視聴者がいますと大喜びしてですね。やっと2万いったか、ってな感じだったんですけど。現在ではだいたい1日で60万とか行くようになりまして、随分、あれですし、我々もその一平さんと須田さんと私と3人で、トリオを組んでですね。まあ、なかなか呼吸も良くなってきたし、お互いにお互いの得意な点も分かってきたし、まあ、随分進みました。で、この前これを録音してる時から言ったら昨日なんですが、昨日、虎ノ門やりましてね。UFO の話が出てまいりました。アメリカで UFO の写真を何枚かアメリカ空軍がですね、出しました。で、この UFO の話っていうのはですね、まあ、そのまま直訳すると、未確認飛行物体、オブジェクトかな、最後は。まあそういうような、名前で UFO って呼んでるんですけども、それはまあ最初にそうつけただけで、まあ簡単には空を飛ぶ円盤みたいなものを UFO っていうわけですね。ピンクレディの UFO なんていうのはすごく流行りまして、まあ頃の楽しい雰囲気が浮かんできますね。あの頃はまだ NHK もあんまり人の心を煽るっていうところまで行ってなかったんですね。我々固い番組をやってましたし、まあ世の中が普通の状態だったんですね。ですから楽しく、歌謡曲なんていうのも今なくなっちゃいましたけどね。まあ、あの頃はピンクレディーとか、それから、可愛い3人の女の子が歌ったりなんかしましてね。良かった時代ですが。ところが UFO をいくら写真出しても違う違うって皆さん言うもんですから、つってアメリカ軍が結構確定的な写真を数枚出したんですね。で、この時に UFO なんかありえないよ。あれは目の錯覚だよとかですね。地上のなんか物体が空に反射した、まあ言えば、富山県で見えるような蜃気楼とかですね。ああいった類の問題だっていうふうにいつも解釈されます。これはですね、面白い現象なんですね。自分が解釈できないものが観測されると必ず嘘だというふうに言います。で、これがたちが悪いのがですね、科学者とか、勉強した人が結構そう言うんですね。あんまり勉強してない人はそのまま受け入れてくれたりするんですが、勉強した人はですね、いや、まあ、100点満点いつも取れるわけじゃないし、から私がその時に話したように、今からたった1000年前の紫式部の時にですね、飛行機を、あれ飛行機が空飛んでますよって言ったら、あれは天狗だとかですね、私が携帯電話を紫式部に使ってみたらっつったら、あなたは鬼とか悪魔とか言うでしょうね。それはたった1000年前ですよ。私たちっていうのは自分たちが説明できないものがいくらでもあるはずなんですよ。今から1000年、1万年経ったらですね、全く違うものが出てくるわけです。ところが人間っていうのはどうしても自分の頭に自信があってですね、それも一番いけないのが生半可に勉強した人がね 自信が強いんですよ。ですから、UFO なんかありえないってのは何を言ってるかっつったら、宇宙人が地球に来るはずがない。それは地球の近くの星に、人間と同じような生命体があるはずがない。それにそこから来ると時間がかかる。なんていうのはですね、全部現在の私たちの生命とか、 それから光の速度とか、そういうものだけでもうこれ以上何も進歩しないと思った時なんですね。だけど実際には紫式部と私たちの間のようにの違いのようにですね、今から1000年か1万年経てば、もちろん光よりか早い通信手段というのは見つかってるでしょうし、それからまあその他いろんなことが起こってるでしょうね。ですから UFO、 私なんかはまあ科学の訓練を受けてますから、いやまあそういう写真撮れたんならそういうものがあるんじゃないですかと、一応そう考えていいんじゃないですかと。まあ将来それが万が一間違いだと分かるかもしれないけども、その時はその時で別にいいんじゃないですかと。見たものは一応正しいと思って進まないと進めませんからねっていう感じなんですね。で、これはコロナの問題が今非常に大きいんですが、これでもなんかもう克服できない感じですね。っていうのはまあテレビがですね、普通インフルエンザの場合、インフルエンザとか肺炎とかですね、まあその他悲惨な病気っていっぱいあるんですよ。交通事故もそうですけどね。ああいったものはですね、一件一件細かく報道すれば報道するほど悲惨に見えるんですよ。ところが集合体で例えばインフルエンザが今週、40万人出ましたとか、100万人出ましたって言っても誰もみんなびっくりしないんですね。あ、40万人かとか、100万人かと思うわけですね。したらその40万人の中の一番悲惨な死に方をした人、まあ、家族との関係もありですね、子供二人残してとか、それから感染状況もですね、非常に悪いというような状態のものをですね、テレビが取り上げて放送するとですね、もうみんながインフルエンザ怖がっちゃうんですよ。で、その今度のコロナは危険だという皆さんの印象はですね、何しろどっかの県で一人患者さんが出ただけで、知事が記者会見したんですからね。まあ、それはそういうのを見てたら、国民がみんな異常な感情になるのは、それは当たり前なんですね。で、人間は一旦そういう感情に陥りますと、一歩引いて冷静に考えるってことができなくなるわけですね。ですから、今年はコロナウイルスが流行ったおかげで、インフルエンザがものすごく減って、だいたい1000万人のインフルエンザ患者が、今年はまあ3000万人とか4000万人になり、それに応じてもちろん患者数も減りますからすごくいいし、まあお医者さんもガラガラだし、ガラガラなのに医療が崩壊するなんつってるんですね。この医療が崩壊するって面白いんですよ。こっちはね、数字を言わなければ人間がわからないっていう方、逆の方なんですね。コロナが恐ろしいっていう方は数字で言うんじゃなくて、具体的体験で言うわけですよ。ところが、インフルエンザの1万人の人が4000人になったっていうの方は、数字で言っちゃうと、みんなが安心するので、もう絶対数字は言わないんですね。日本のテレビは、今年の冬インフルエンザが、がぜん減って、病院がガラガラで、それから、死者も、まあ、10分の1になったと。これはとにかく、コロナのおかげであると。いうようなことは絶対放送しないんですね。だからつまり危険な方に向くように必ず全部を報道するということになってます。これはこれでいいというふうに思ってる人いますが、私のように工学倫理、つまり原子爆弾とか新幹線とか飛行機とかテレビジョンとかスマホとか、そういうのを作る側にいる人はですね、毒ガスなんかもそうなんですが、まずいなと思うわけですね。例えば毒ガスなんてのは別に本当に毒ガスのために作ったわけじゃなくて、我々の生活をするために必要なものを作るために毒ガスとして使われる成分を作っただけなんですよ。それを悪い奴が毒ガスに応用したわけですね。それで子供を殺すと。けしからんというと。今のテレビはもう大変にけしからない状態なんですよ。まあ、せっかく私たち技術者がですね、テレビジョンという報道もすぐできるし、さんまさんが楽しいことも言ってくれるというテレビを作ったら、それを悪用してですね、人を脅す手段に使うっていうのが今度のコロナなんですね。ですからまあ、テレビの、今の日本のテレビの人ったらものすごく悪い人です。もう、これは倫理から言ったらもう本当に悪い人たちですね。本人たちは善人ぶってますけど、アナウンサーとかニコニコしていい顔してますが、その実ですね、 ものすごく悪人です。もう本当は逮捕していいような人ですね。毒ガスを使用する、まあ、ナチスのヒットラー。まあ、ヒットラーはあんまりつかなかったですけど、まあ、そういう感じですね。で、この二つを、昨日放送して感じたことはですね、どうも日本人っていうのは、やっぱりあんまり穏やかな国でいい国に2000年を住んできたんで、悪いことは起こらないとしておこうと。政府はいい人たちが集まってるとしておこうと。外人はいい人ばかりだとしておこうというですね、おこう文化がですね、はびこってもう定着してるっていうふうに思いました。っていうのはですね、私は日本が満州を一時植民地にしてましたね。植民地って言ってもいいですけどね。まあ植民地じゃないという言い方もありますが、まあ植民地と言ってもいいでしょう。で、その満州を植民地にした。そしたら、まあ、東大なんかで勉強した人がですね、日本帝国主義とか言ったりですね、満州における日本の統治はなんだって言ったりなんかしてるんですね。だけど、その人たちは学問がありますから、イギリスのインド統治とか、オランダのインドネシア統治、フランスのインドシナ統治なんかをよく知ってるんですよ。もちろんアフリカの統治はもっとひどかったですね。アメリカのアフリカ奴隷貿易なんかもそうですが、そこのところでは本当にもう人間とは思えないような扱いを白人が有色人種にしたんですね。ところがね、これが面白いんですよ。今度僕 UFO とかコロナを放送した時に思ったんですけどね、日本人はそれを認めないんです。あの金髪で青い目をしたノーブルな白人がインドで指導者を逮捕でバラバラにしたり、手首を切ったり、女性は全部犯していいという触れを出したり、泣き叫ぶ家族から切り離して親父を奴隷として連れて行ったり、で気に食わなきゃライフルで撃ち殺すということをした白人と同じ白人とは思えないんですよね。これが多分日本人の大きな欠点なんでしょうね。まあ日本人が心優しく、少なくとも今までは義理堅く、正直で人間というものを貫いて生きてきたということの反作用でもあるかもしれませんね。中国からヨーロッパまでのユーラシア大陸では殺戮が繰り返され、自分が得すれば人が死んでもいいという、まあ現在のコロナの専門家会議ってそれに近いですね。いくら自粛を伸ばすように言っても自分の給料は変わらないという、自分の仕事も変わらないと、絶対に返上しないと、まあ、国民は全部平等じゃないと。感染ですからね、国民はみんな平等なはずなんですけど、それも破っても平気だと。で、我々偉そうな顔して、いやすまないですね、私は自粛しないで皆さんだけに自粛を頼んでとか、いや本当に申し訳ないと思ってますと、私は月給なんでほとんど 100% もらってるんですが、私が皆さんに勧める方法によって、もう収入がほとんどゼロになる人もいますとですね。だけど私は困りませんから、どうぞあなた方死んでくださいというのが昨日の専門家会議の結論でした。日本人がですね、悪いところだけ継続していいところを捨ててしまってるような気もしてですね、大変に今日はちょっと暗い感じです。昨日はですね、何しろ1日に300人500人と出てたコロナの患者さんが100人前後になったんで、もう僕は嬉しくてニコニコしてたんですけど、今日はちょっと思い返すとですね、いやいやそんなに喜んでもられないなと、もっと本質的なところっていうのがあるなというふうに思っております。